2月2日木曜日、さあ今日もプレミアム京都木曜日の時間がやってまいりました。この番組は京都府北部地域の今を全国に発信する木曜日恒例のゲストコーナーがやってまいりました。本日のゲストは丹後天守祭りを運営されています丹後酒蔵ツーリズム運営委員会から副委員長の大江祐介さんにお越しいただきました。大江さん、お久しぶりです。
久しぶりです。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。実はね、このスタジオでお久しぶりなんですけど、
はい、
朝以来ですね。
そうですね、はいはい、ついさっきも
ついさっきも
同じ場所におりました。
はい、はい、打ち合わせを、このね、私が実は委員長を務めさせていただいて、委員長がMC で、
はい、
副委員長をゲストに、お招きしていろいろお話を聞こうというね、
はい、
ちょっともう本当に内輪的な盛り上がりで恐縮なんですが、
はい、
実はですね、私が喋るよりも大江さんの本業っていうのは何でしたっけ？
はい、ブランディング、企業とかね、商品のブランディングをすると、ブランド化するってことですね。
はい、
それを仕事にさせてもらってます。
そうですね、
はい、
で私が副委員長として大江さんにぜひうちの委員会で一緒にやりましょうって言ったのは、やはりそのブランディングを、
そうですね、
はい、地域のブランディングなんですね、
はい、
だから我々がこのお酒のためにお祭りやっていくんじゃなくて、お客さんに、多くのお客さんに地域に来ていただこう、
はい、
で私たちがやりだしたのが、
はい、丹後天守祭り
ですね、はい、
旅の目的地になるっていうビジョンを掲げてますんで、
はい、お酒が目的になる、で、はい、丹後が目的地になる、
そうですね、
はい、で大江さんどうですかね、最初僕からね、
はい、
自分がやったことをインタビューするのもすごい変な気持ちなんですけど、
はい、
僕から声をかけられた時っていうか、僕が声をかけた時、
はい、
どう思ってこれ参加してくれました？
もうまあ必然的な流れというか、
うん、
古田さんのお持ちの、コンテンツ、
うん、
情報とか経験とかが、はい、総動員に生かされることと、
はい、
あと私のもちろんそのブランディング、
はい、
もしくはデザインっていった面が生かされること、うん、それは個人の力が生かされて、
うん、
かつその地域のブランディング、
うん、
振興につながるっていう、その大きな目的もあるっていう、
うん、そうそうそうそう、
これまあまさに素晴らしい活動だなと、
うん、でここで間違えちゃいけないのが、我々は分かってるってもね、一般の方がブランドとかブランド力とか、はい、ブランディングっていうと、はい、何と勘違いされてるんでしたっけ？
やっぱりそのブランドバッグですよね、
うん、ですよね、
有名ブランドの、1つ10万円するとか、
うん、
そういったバッグとか財布とか、
うん、
でも普通はそう、思い出すと思うんですけども、うん、私たちが言ってるブランドってやっぱりその価値をその地域に感じてもらったりですとか、
うん、そうですね、
例えば丹後とか、中丹っていうのを聞くと、
うん、
なんかいいところのイメージがある、
うん、
であったりとか、もしくはそのお酒っていうのを聞くと丹後というのがこ
う
思い出されるっていう、
うん、
その何々といえば何々っていうのがブランドと言われてるんですけども、
う
ん、
そうなってほしいね。
そうですね、
うん、でね、このお酒について言えば、
はい、
全国をこうね、一応勉強のために歩いたり
旅
回ってますけども、
はい、
最近気がついたのがね、
はい、
地酒ってね、
はい、
決してその地元ではね認知度がないな。
そうなんです。不思議ですよ ね、なんか地酒って意外と大手さんの酒の方がやっぱり一般には出回ってたりとか。
そうなんですよね、はい、だから大手さんのお酒以外で、例えばどうだろうね、皆さんが大好きな山形とかね、
はい、
秋田とか行っても割と大手の酒はあっても地元の蔵のお酒があまりなかったりとか、
はい、
ちょっと肩すがしを送ってね、
はい、
去年の今頃の出張でもね、
はい、
そういう思いをして帰ってきた、
はい、
でそうなった時にやっぱり我々が今年度、
はい、
ちょっとその目標の話になりますけど、ちょっと語り部というかね、
はい、
その丹後のお酒を語っていただける方をなんかちょっと作っていきたいな、
そうですね、
っていう話をしてましたよね、
はい
はいはい、
やっぱりその、そもそもお酒を知るっていうのはもちろんなんですけども、
うん、
私がもともと日本酒にハマったのは、
うん、
古田さんとの出会いだったわけなんですけど、
うんうんうん、
その体験することによって大きくこう、うん、 あの日本酒お酒に限らずですけど、物の見方が変わるっていうのは大きいと思いますんで。
そうだよね、物の見方っていうのがやっぱり味わい方であったり、そのバックボーン、はい、ストーリーであったりっていうことがね、はい、あの入っていくとね、はい、楽しいよね。
なのでなかなかこうその楽しみ方、うん、飲み方楽しみ方っていうのを知らない方がやっぱり圧倒的に多いんじゃないかなと思うので、それを体験していただくだけで、やっぱりこう地元のお酒っていうものの見方は大きく楽しみ方変わるんじゃないかなと、
ね、結構大江さんはね、最初はもう30分カウンター座って1時間いなかったですから
ね。そうですね、はい、
だからだんだんとこう慣れて強くなってきて飲めるようになると、はい、本当にそのあたりをね、はい、こう一般の方にも感じて見ていただきたいなと、
はい、そうですね、
はいはい、こう飲めなきゃ強くなきゃこう楽しくないんじゃなくて、
はい、そんなわけではないですね、
うん、あの、
はい、
飲めればより楽しいということで、はい、こう飲めなくてもね、ちょっとそのバックストーリーっていうのを僕ら大事にしたい
で、ね、そうですね、
でこの天使祭りの名前を、はい、一緒に考えていただいたからもうもろ、はい、大江さん で、
はい、
で僕がやっぱり単語っていうのはこうこうこういうところで事実をざーっと並べて、
はい、
でその中から、大江さんがまあどうだろう紡いでいただいたというか、
はい、
僕は編んでいただいたと思ってるんだけどね、
ははは
は、はい、ちょっと天守ができたいきさつをねお聞きしたいんです。
そうですね、もともとこの単語、まあ、今は単語天守祭りと命名してますけども、はい、その地酒の日本酒の酒蔵、はい、を蔵開きしてそこで飲んでいただく食べていただくっていう企画はもちろんあったわけなんですけども、これを命名するにあたってまあどういう切り口でまあ命名しようかっていう調査している最中に、あの非常に大きな事実にあの行き着いたわけなんですけど、この神社ですね、宮津市にある、
はい、府中川にある難しい籠という字を書いてこの神社
ですね、はい、元伊勢この神社さんにある文献が保存されていることが分かりまして、
はい、
そこにですね、伊勢神宮にお酒を伝えたのはこの丹後であると、はい、いうことが明記されていたと、
うん、
でそれに和朝の酒の根本これなりってまあ記述があるんですけど、うん、つまり丹後で日本で一番最初にお酒っていうものが生まれたのはこの丹後であるっていうことが、うん、その南北朝時代から保存されている文献に書かれていたと、
うんうん、
でまあ、この神社さんにあるということですし、その伊勢神宮に伝えたということで、もともと日本酒ってやっぱ神さんに近い、
そうですね、
非常に親和性の高いお酒だと思うんですけど、
このね放送を聞いていただいている皆さんも、はい、去年のね2大ヒット映画のうちの一つ、
はい、
君の名はでね、はい、大江さんご覧になりました？
まだ見てないです、ま
あ、じゃああんまりストーリー分からない
んですけど、ネタバレになる
で、はい、ネタバレにならない程度に言うと、はい、神酒っていうお酒の一種がすごくそのキーとしてね、はい、出てくるんです、ね、
なるほど、
でそれがやっぱり巫女さんがお酒でくちゃくちゃ噛んで、はいはい、唾液とともにペッと吐いたのがね、はい、その唾液のあれで発酵していって、
うんうんうん、
でそれを瓶に溜めてこうお酒の元になったと、
はいはい、
だからおそらくそういう形も含めてね、
はい、
形は定かでないですが、やっぱりそういうお酒の原型がね、
はい、
この丹後の地であって、
はい、
酒造りを伊勢に伝えたと。
そうですね、まさに、はい、うん、その神酒とこの天酒というのはほぼ同じ意味といいますか、
はいはい、
ですね、
うん、
はい、
でそのもともと僕たち丹後とか丹波とかって言ってる、その丹というのは赤色を表す漢字であって、
はい、
で馬っていうのは波で、
はい、
要するに赤い波で、何をイメージしたかっていうと古代米は赤かって、まあ、紫がかった赤ってね、はい、うんうんうん、でそれがこう風に沿うと波のごとく見える国っていうことで丹波の国、
はい、
後にそれが丹後にな
る、はい、
でまあ、そういう言われがあるので、ぜひ、まあ、ね我々本当今後ね、
はい、
やっぱり日本に京都北部丹後ありみたいなところでね、
はい、そうですね、
はい、大江さんといつも一緒に仕事をすると必ず僕入れてくれっていうマークがありますよね、
はい、
日本地図書いてここが丹後っていうマークをね、
はい
はいはい、だからもうずっとその気持ちでね、
はい、
丹後のアピールをしていきたいと思います、
はい、
皆様にはここでね一旦 CM を聞きいただいて、次のコーナーではね、こんな人にこんな風にね丹後天守、祭り丹後天守も含めてね楽しんでいただきたいということをお聞きしていただきたいと思います。さあ今日は丹後天守祭りを運営されています丹後酒蔵ツーリズム運営委員会から副委員長の大江裕介さんにお越しいただいて、いろいろお話を聞いてきています、
はい、
この次はねこんな人にこんな風に楽しんでほしい丹後天守祭りというところで、
はいはい、
もうこう明確にターゲット、はい、でこういう回り方がありますよっていうのをね、はい、ちょっとお聞きしていただき、いきたいと思うんですが、
はい、
まずこんな人にっていうのはどんな人に。
そうですね、パッと思い浮かぶのは3種類ぐらいあるのかなと思います、はいはい、まずはやっぱりあのマサケ好き、うん、つわものクラスの
つわものクラス、
ね、はい、やっぱりあの毎年、はい、まあ、去年も2000人超える方が酒蔵に訪れていただいたんですけども、
はい、
こうつわものはやっぱり試飲コーナーに並ばずに、うん、一升瓶を自分で買ってドーンと置いて、うん、こうどんどんでいくっていう、は
い、
やっぱりあの普段から飲まれてると思うんですけども、
はい、
こう空の下で蔵の前で、うん、もしくは蔵の中で飲むって、ね、やっぱりまた違った味わいするんだろうな、うん、
やっぱ空気感が ね、
そうですね、
作った人が作ってる場所でいながらそれを見ながら、
はい、
もしくはお話を聞きながら飲めるっていう、
ね、は
い、
そうですね、はいはい、次にはやっぱ旅好きの方というのが、うん、あの天守町がこう旅というふうにコンセプトを作ってますんで、うん、去年も今年も企画中ですけども、
はい、
京阪神からのバスツアーも予定されておりますし、
はい、
もしくはシャトルバス等で回っていただいたり、
はい、
鉄道を使っていただいたりですとか、
はいはい、
あ、これ片道180キロぐらいあるんですね、この笠原から全部回ると。
そうですね、
すごい距離があるので、
だから毎回ね、僕ガソリン代結構 ね、
そうです
ね、使ってますね、
はいはい、なのでこの距離が遠いということではなくて、まさにこう旅を楽しんでいただくっていう、はい、
うん、
この地元にいる方もこの各蔵回っていくとちょっとしたも小旅行になると思うので、
うん、
ぜひ舞鶴の方、丹後の方もこの小旅行気分で旅として楽しんでいただけたらなと思います、
うんうん、
で3つ目がちょっと一番私の、まあ、一押しといいますか、
はい、
あの少しこう日本酒に興味が出てきたとか、
うん
うん、もうちょっと知っていきたいっていう、うんうん、当時の4年前ぐらいの私の感じですかね。その
学びたいってことですか。
そうですね、はい、学びたい、楽しみたい、
はい、
あの知的好奇心というコンセプトを持ってますけども、 その飲み方がわからないとか、
うん、
あの本当にこう、うん、美味しい飲み方を雰囲気を味わいながら飲むっていうのを体験した後に日本酒飲み方って大きく変わったんです、
は
あ
は
あ、こう当時はやっぱり臭いとか、
うん、
多分未だにあると思うんですけど、
やっぱりネガティブな
親父臭いとか、
ね、
そういう、
ね、
うん、最近本当に女性の方多いですし、
うん、
あの洗練されたお酒がすごく増えてきてますので、
うん、
まあ、おしゃれだなっていう感覚なんですよね、
うん、
でそれででも飲み方を知らずに、
そうそう、
こう料理と合ってなかったりとかするとやっぱり日本酒ってダメだなみたいな風に先入観で思ってしまったりとかすると思うので、
うん、
ぜひその蔵でしたらお店とかお家だとその、うん、量をたくさん買わないといけないと思うんですけど、
うんうん、
こう試飲で少しずつこう試したりとか、
いろんなものをね、
いろんなこう、うん、味が本当に日本酒って一括りにしますけど、
うん、
本当に全然違う味のものがたくさんあるので、それがこう蔵だったらすぐにこう試飲で体験できて、うん、あの気に入ったものがあればもっと追加していくこともできますし、う
ん、いやだからそのプロ的な目線で今のお話をまとめるとね、
はい、
結局お酒っていうのは変わってない、変わらないんですよ、
うんうんうん、
でも自分のその目の角度、光を当てる角度がネガティブかポジティブかで、
はい、
同じものの感じ方が全く臭いだったり、
はい、
むちゃくちゃ美味しいだったり、
はいはい、
になるんですよ ね、
そうですね、
だからやっぱりそのフラットなハートでね、
はい、
あの学びたいなっていう心があるとね、
はいはい、
やっぱりすごく楽しめるなと、
うん、
で実は2人ねそれを今日木曜日だから4日ほど前日曜日に実は経験しましたよね、
はい
はい、であの京都のねユースホステル系のマイマイ京都さんというツアー団体来ていただいて、
はい、
この神社でお話を聞いて、
そうですね、
で私が、はい、お料理とお酒のレクチャーをしながら食べていただいて、
はい、うんうん、はい、
1時間の予定が1時間半もかかってしまって、
ね、
まあ、あれでもだいぶ早かったんですよ、
はい、
盛り上がりましたね、はい、でね、昨日送ったんですけど、その旅行者さんから、参加19名の全員の感想っていうのがまず届いた、
はい、うんうん、
で大体参加者全員が感想を書いてくれること自体すごいし、
はいはい、
で10点満点で最低が7点、
ほうほうほう、
最低がもちろん10が、
はい、
7と8が1つと3つぐらい、
はい、
あとは全部10だったんですよ、
はい、
でそういう評価で今大江さんが言っていただいたような、
は
い、
うん、
やっぱり知的好奇心を持って学べたっていう言葉が非常に多くいただいて、
はいはいはい、まさにそのお酒を料理美味しいもちろんだと思うんですけど、
うん、
その合わせ方とか飲む環境、
うん、
タイミングとか、
うん、
どんな人と話しながらとか、
うん、
で大きくこの味気というのが変わってくると思うんです
、そうですね、
はい、
感じ方ですね、
そうですね、うん、はい、
だから僕あの逆に大江さんの業界の話になるけども、
はい、
例えばそのホームページを僕もある程度触れました、
はい、
でもあのやっぱりプロは違うなと思ったのが、そのバックに敷く色と、うんうんうんうん、手前の色と、その縁取りをする色を、はい、やっぱり法則性があったり、はいはいはい、目的によってその色の使い方が違ったりっていうことが、ね、はい、これはもうお酒でも食事でも全く一緒で、はい、やっぱり豪に行ってはっていうことで、うんうんうんうん、やっぱりそれはね、もう持ちは持ちに任せようということで、
はい、ありがとうございます。で、うん、
その考え方がねやっぱりお酒にもあって、うんうんうん、で前もね少し聞いていて、お酒コーナーで聞いていただいたんですけど、ソムリエをやってるというとね、
はい、
最初の3年ぐらいはねかなり挑戦状を持ったお客さんがいっぱい来て、
あ、そうですか。
こんな酒知っとるかと知らんやろ。
あ、なるほど、
はい、今でも言うたことを全面的に否定するお客さんももう本当100人、3人に1人ぐらいいらっしゃるんですけど、やっぱりでもねそういうお客様よりもなんかその知りたいとか学びたいとかね、うん、あ、こういう考え方があるんやとかっていうのをやっぱ素直に受け止めていただけると楽しいの自分でも分かってるんで、
そうですね、
なんとか天守祭自体をねこう、はい、知識の押し付けにならないように学びを持って帰っていただけるような、
そうですね、
うん、お祭りにしたいですよね。
美味しいだけでもなく、うん、押し売りでもなく、なくこの味わい方っていうのを持ち帰っていただけたらすごい嬉しいです ね、
だからこんな人にさっき言った3パターンで、強者、はい、旅行好きから日本酒を学びたい人っていう、はい、まあ、いろんな人に来てもらって、はい、でこんな風にっていうのはやっぱり学びの心を持って、
はい、
楽しんでいただきたい。
そうですね、
はい、で我々がね実はちょっとこの2人が何年前 5,6 年前に別のお祭りで一緒したことがあって、はい、でその時はね人が集めたいあまりにこう料金設定を安くしたんですよ、
はいはいはい、
そしたら人は集まるんだけど、はい、結局後の消費に続かなかったり、うんうんうんうん、当日お祭りをやっただけで、はい、なんか日本酒を何のためにお祭りやったんだろうかっていうジレンマに2人苦しんだ時があって、
はい、
でやっぱりあの今回いろんな交通事業者の方にも協力理解いただいたり、
はい、
ホテル旅館さん巻き込んだりしながらね、うん
うんう
ん、やっぱりそのみんなの商品として、
はい、
やっぱり町づくりっていうのは成果結果がないと町づくりとは言いません、
はい、
どういうことかっていうとやっぱり人が来てお金を落とさないと町潤わないですから、はいはい、そこをね、
そうですね、
はい、はい、今日も朝から頑張って会議してきたんで、
はいはい、
ちょっとここでね1曲挟んで、はい、この後その話をちょっとお聞きしたいと思います、
はい、
先ほどね聞いていただきました浜田省吾さんの歌声をもう1曲聞いていただきたいと思います。スティービーワンダーさんのアプレスインザサンを浜田省吾さんでお届けしたいと思います。さあ大江さん、
はい、
そうしましたらですね、3つ目のコーナーは今話していただけるちょっと細かい情報をね、
はい、
お聞きしたいと思うんですが、
はい
はい、まず参加されるのは今年は何蔵になりますか。
はい、全部で8蔵になります。
舞、はいはい、鶴から順番にいきましょうか。
舞、はい、鶴市の池田酒造さん、
綾部、
はい、綾部若宮酒造さん、
福知山、
福知山は東和酒造さんですね、
はい、与謝野町、
はい、与謝野町谷口酒造さん、
はい、もう一つ
与謝野町が与謝娘酒造さん、
はい、京丹後市がこれ3つありますね、はい、
そうですね、
はい、
京丹後市まず大宮町の白杉酒造さん、
はい、
京丹後市久美浜町の木下酒造さん、
はい、
同じく京丹後市久美浜町の熊野酒造さんの合計8蔵が、はいはい、一斉に比べ分けされるということになります、
はい、5月27、28の土日の開催でね、
はい、